皆さんごきげんよう。ラブフォールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサが兵庫県のアンヘルスタジオからお送りいたしております。ラブフォールシングスは生きているものの命の重さはみんな同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さてラブフォールシングスお聞きの皆様、寒いですね。風邪なんかひいてませんか？ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。寒いですね。
まだね、少し寒いですけども、寒いですね。これからだんだん暖くなると思っております。
はい、1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今週の期間は先週から引き続き大寒です。一番寒い時期ですね、1年の中で、はい、今年の大寒は1月の20日だったんですけれども、実際に毎年の最低気温が更新されるのは1月26日から2月6日くらいなんですって。
あ、なるほど。
だからもうちょっと先なんですね、一番寒いのは。はいはいはい、まあだけど今年はもうね、1月入ってすぐ寒かったですもん ね。
雪も結構全国的に ね降りましたしね。
まあ大寒といえばニュースでね、大寒みそぎっていうのを知りません？あのみんながほら水の中に入ってふんどしで、
あ、ありますね。
そうそう、いやね、あれもう見てるだけで寒いですよね。もう、はいはいはい、なんか茨城県の鹿島神宮で大寒みそぎ、これ有名らしいですね。
あ、そうですか。うん、みんなあれね、うん、日本だけじゃないんですよ。
あ、本当に？
知ってます？
知らんかった。
ロシアのね、プーチン大統領がねこの間マイナス何度言いますか、ね、かなり冷たいとこ入ってね、健康アピールされてましたですけどね。
うわ、寒い。マイナス、ロシアって寒いやろね。うわ、そうなんや。だどこでもあんねんね。
はい、
もうすぐ立春ですよ。春に向かって ね、もう季節は移るいでますのでね、もう少しこの寒さを楽しみ、ね、楽しんで。
そうですね。
はい、まあこの寒さに応えてますけどね、私は。はいはい、そして、その二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。うん、2月3日までの期間は、鶏初めて戸屋に着くという時期なんですね。これは何かというとね、自然のままに飼われている鶏っていうのは、冬の間は卵を産まないんですよ。知ってました？知らなかった。ね。そしてこの頃になると卵を産み始めるということから、まあ少し春の気配を感じられるということかな。ね。
そうですね。
まあはい、この節気も、七十二個もね、これが最後の、はい、こうなんですよ。鶏初めて戸屋に着き、来週からはもういよいよ春ですよ。
春ですね。
はい、嬉しいですね。待ち遠しいですね。あと1週間やね。
はい、
はい、さて、今日は実は1時からライブでした。
お疲れ様でした。
はい、
ということで、
はい、このね大変な時期にね、はい、足を運びくださったお客様、どうもありがとうございました。でまたね、次回も精進して頑張っていきたいなと思っておりますけれどもね。はい、単語のライブでした。
はい、
さて、ここね、今日の、お題なんですけれども、ここ数年、私幼馴染との交流ができてね、
いいことですね。
はい、そうなんです。あまりそういう私お付き合いあまりしない方なんですけれども、お友達は結構多いんですけどね、あまり出かけないたちなんですよね。まあ今回このコロナウイルスからかな、なんでしょうね、なんかお友達、幼稚園からのね、お友達とか、
はいはいはい、
あまりそんな中学とか高校とかむちゃくちゃ仲良かったってわけでもないんですけれども、うん、4人でね、いつもこう仲良く話したりするんですけれども、年末にね、交流したんですよ。またうちに来てご飯一緒に食べたんですけれども、夕方6時に集合してね、朝方4時まで喋ってました。はい、こういうことあんまりないんですえ、もう4時みたいな。
やっぱり昔のね、友達とかこう話盛り上がったりしてですね、時間を忘れてしまってね、もう
あっという間に。かといって、まあ、はい、その昔こうやったねって話じゃなくてね。
ないでしょ？
ない、はい、割と実はね、私が読んでる本が一緒やったりとか、うん、通ってたセミナーが一緒やったり、みんなね、はいはいはい、勉強熱心ですごくセミナー受けたりとかね、うん、 する方ばっかりなんですね。
なるほど。
それで、あの、何の話、まあ、アルコールも飲まないしね、
はい、
どんな、アメリカに行ってるお友達は LINE でテレビ電話で加わったりしたんですけどもね、うんうん、何かやっぱりみんなね、こう自己啓発のセミナー行ったりすごくみんな勉強熱心でね、何のお話したかってちょっと不思議なお話とかね、
はいはい、
友達なんか宇宙人と会った話とかね、
うん、
そんな話とか怖い話かな、うん、どっちかっていうとでも怖いんじゃないんですよね、
はいはい、
なんか不思議な話をしたんですね、うん、でそれで次の日また考えてたんですけど怖い話って本当に怖いんかなってふと考えたんですよ。怖い話ってあります？自分で経験したことって、
まあ、私はあんまりないんですけどね、
ええ、
不思議な話って例えばインターネットで検索するでしょ、
ええ、
そしたらね大体が怖い話なんです。
あ、なるほどね、
はい、
うん、なんか私も結構子供の頃からそういうのあるんですよ。覚えてないくらい、うん、ね、たくさんあるんですけど、まあ、一番とすごく覚えてるのはとっても小さかった時にね、寝てる間にこの額が落ちてくるぞと分かって、
はい、
でもそう避けて寝てたらどんとほんまに落ちてきたんですよ、大きいやつが、うん、でアホらね落ちてきたっていうふうなことがあって、後からか朝から考えたら怖かったんですけど、あと色が見えたりとか、まあ、そういうの友達も実は色が見えてたりとか、うん、まあ、そんなね、いろいろそんな不思議な話をしたんですけれども、まあ、この不思議な話って本当に怖いんかなとか、
はい、
ちょっと思ったんでね、うん、そんなお話を今日はしてみようかなと思ってます。ジョスさんもなんかちょっと、
ね、
はい、そんな話があったらぜひお願いしたいんですけどもね、はいはい、さて、ラフォーシングス、この後腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、そして CM の後ミサプちゃんおすすめ楽曲、そして番組後半では不思議な話でね、今日のラブオールシングスをお送りさせていただきたいと思います。素敵な30分をラブオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あと今ね、こんなちょっとコロナウイルスでね、はい、もうずっと仕事が休みになったりとか、みんなストレスがかなり溜まってると思うんですよね。
そう
ね、お家の方の、ね、はい、ね、ずっといたりとかして、でこのストレスの解消法っていうのはなんかないですかね。
ストレス解消法は、
はい、
まあ、皆さんね、いろいろお持ちだと思うんですけどね、やはりですね、ストレスっていうのはやっぱり脳にね、
はい、
負担がかかってきますし、
あ、そうですね、
先週来いろいろとお話してますけども、はい、免疫力を高めるのはですね、
はい、
食事とか生活習慣以外にとい いますかね、やっぱり脳のリラックスというのが非常に大切なんですね。
なるほどね。
今日はちょっとそのお話をしたいと思うんですけども、
はい、
自然がですね、
はい、
脳と免疫力に与えるすごい効果があるということなんですよ。
はい、はいはい、
脳のリラックスするためにはですね、自然に触れ合うことが一番大切なんですね。
ああ、なるほどね。
で、皆さんね、うん、心がけておられると思うんですけども、
はい。
今、在宅っていうかね、ご自宅にいらっしゃる時間が多いと思うんですけども、
はい。
なかなかですから、外にね、
はい。
出るのも難しいかと思うんですけどね、まあ、近くのね、公園とかですね、
はい。
ご自宅のベランダで、はい、ちょっとしたですね、植物を見るだけでもいいんで、
はい、
まあ、そういうことを心がけてほしいんですね。
はい、
で、例えばご自宅でね、自然と触れ合うっていうのはなかなか難しいんですけど、窓を開けてですね、
はい、
自然のこの風の音とかですね、
はい、
先ほど申し上げましたようにですね、草木をですね、
はい、
見ていただく、その緑を見ていただく、
うんうん、
それから空の青を見ていただく。
はい、うん、
これでもですね、一応自然に触れ合うことになっておりまして、
そうでしょうね、
脳がリラックスする、
はい、
そうしますとですね、実は脳をリラックスすることが免疫力を高める非常に大きなポイントになるということですんで。
なるほど。
いつも腸のお話してます。腸も大切ですけどね、やはり脳のリラックスをですね、今日皆さん心がけていただきたいなと思います。
脳と腸とつながってるって言いますもんね。
そうなんですね。いいご質問で、
ね、そうですね。私はもう本当にもうずっと自然にと関わってる人なので、割とそういう意味ではストレス解消になってるんでしょうね。
そうですね。
うん、
ですから皆さんもですね、
そうですね、
ぜひ脳のリラックスのためにもです ね、
そうですね、
自然に触れ合ってください。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
ハタ乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでっせ、腸がきれいになったならほれ、お肌きれいなべっぴんさんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと、300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのは、2005年公開の映画ヒダルカで、作曲した楽曲第2章という楽曲です。これは、バイオリンとデュオのバージョンとピアノだけのバージョンと2つあるんですけれども、今日かけさせていただいたのはバイオリンとのバージョンですね。バイオリンはの柴田奈穂ちゃんが演奏してます。まあ、久しぶりに聴きましたね。こう最近よく聴くんですよ、このアルバム。
とてもあの素敵な曲ですね。
ありがとうございます。ちょっと悲しそうでしょ。はい、そうしましたら、今日はちょっと不思議な話という話なんですけれども、はい、何かそういうのジョスあります？何か不思議な話。
不思議な話っていうのって言いますかね、不思議な話はですね、よくシンクロニシティというかね、シンクロ、
ね、うん、
皆さんね、例えばある人のことをふと考えてたら偶然また電話かかってきたとかね、
あるある、
うん、あるじゃないですか。
普通にある、うん、
ですから、最近はそんな特にこれやっていうのを思い浮かぶことないんですけどね、以前ね、たまたま昔小学校の頃ちらっとなんかいろんな思い出してたらね、
うん、
偶然街でね、小学生の時の先輩と言いますかね、50何年ぶりにある銀行の出てきたところで会ったりしててびっくりしたことあるんですけどね。
ありますね。なんかちょっと考えてたらその人から電話かかってきたりっていうのはシンクロっていうのありますよね。はい、まあ、そうちょっとした不思議なことっていうのはあるんですけど、それがまあ偶然だなっていうふうに思うか、まあ、これはなんか偶然じゃなくて自分がこう引き寄せたんだなっていうふうに思うとかね、いろいろ、はいはい、なんか自己啓発の方によっていろいろありますけどね、うん、私はこう、まあ、結構そういうのなんかお化け見たりとかあったんですよ、昔からね、
はいはい、
でここちょっと数年前にね、体調悪くなったことがあって、なんか運気が下がってたのかな、なんかそういう時にか自分が自分でないような、なんかそんな時期が あって、まあ、自分を取り戻さないとっていう風にすごく焦るんやけど、それがこう空回りしてたりとか、そんな時期があったんですよね、
はい、
で気がついたらそういう不思議なことが結構なくなってたんですよね、うん、なんかもわっとこう人にもこう光が見えてたんですけど、子供の頃とかね、そういうのも見えなくなってたりとかあったんですけど、うん、昔数年前にこう日月横ちゃんね、歌の、
はいはい、
横ちゃんの怖い水曜日っていうラジオやってやるんですけど、そこに出演させてもらったんですよね、
うん、
横ちゃんの他にパーソナリティ の作家のね、木原さんっていう聞いたことないかな、木原博勝さんっていう、実は怪談本っていうの、
はい、
本も出されてる方、うん、それとあとプロレスラーの松山勘十郎さんと3人で番組やってらっしゃるんですけど、その時に彼女、日月陽子ちゃんもドラマ、ドキュメンタリーで同じ監督がね、湊監督が制作したもう出てた、そういうちょっとご縁なんですけれども、同じ九州で同じホテル泊まっててね、そこでなんか怖かった話とかあるんですよ、うん、なんかで陽子ちゃんも同じような経験してて、そうやんなって話盛り上がっててね、
はい、
でそこでその MC の木原さんが、 それはどんな人でしたかとか、すごく詳しく聞くんですよ。で、ところがね、なんかもう15年ぐらい前の話やから、こう忘れちゃってるんですよね。どんなやったかな、あ、なんか壁にね、あのマネージャーの女の子が、手がだんだんとこう引っ張られていくことがあったんですよ、うん、経験して、ね。で、助けてとか言って、パッて見たら、壁にこう手が引っ張られていってたんですよ。
怖いですね。
で、みたいな、これ、あれ、疲れてたんやかなとかね、うん、今から考えたら。でも本当にこう、そんなことがあったりとか。で、それはどんな手でした、壁の向こうはどうなってましたかとか、すごくリアルに聞きはるんですね。
はいはい、
どうやったかなと思ったり、あの、どこまで覚えてるんかなって、自分も結構記憶が曖昧やったりするんですね。うん、だから、これ、本当にこんなこと起こってたんかなって、不思議に思ったんですよ、自分で。うん、これは本当に起こったことなんかなとか。うん、で、それって結局ね、あの、見えないことでしょ、今はもう過去の。で、極端な話で言えば、夢もそうですよね、夢。うん、これも、本当に経験して、あ、でもあんなことあったけど、あれ、どうやったかなって思うじゃないですか。
はいはい、
だから、その過去に経験したことも、あれは本当に起こったことやったんかなって思ったんですよね。不思議でしょ、なんかそんなこと
が。そうですね。う
ん、まあ、不思議なことって、あの、普通にやっぱりあって、例えば UFO の話とかね、うん、あの、今、ジョスさんが言ったシンクロの話とか、
はい、
それとか、もしかすると、こう、パラレルワールドってわかります？この、今、ここいてることとまたもう一つ違う平行にまた同じ世界があって、そこは違う私が違う経験をしてるっていうパラレルワールド、だからそんなあの経験をね、またガタンとこう違う周波数に行ってしまって違うことになってるとか、だから考えたことないですか。
いや、あの夢の中ではなんかありそうな今のお話ですけどね、それとかあの先々週あの話題あ、
うんうん、
げさせてもらったあの妖怪の話もね、
あ、まあね、
あの、うん、まあ、不思議な話って言いますか、
うんうん、
よく考えたら不思議な話なんですけども、
う
ん、
そうですよね、
まあ、いろいろとこうあの世の中にはね、
うん、
そういう不思議なことがいろいろあると思うんですけど、うん、結局そのシンクロの中でも、
う
ん、意味のある偶然の一致とかいうね、うん、定義があるじゃないですか、
は
い、
そうですね、
その不思議なことが起こった時は、うん、本当今ミサップが言いましたよね、
うん、
あのそれはいい方向に行くときと、ちょっといろいろ考えなさいよとか、
そうですね、
そういうなんか、二つの、なんて言うんですかね。
あるかもしれないですね。
あの、局面があるんじゃないかななんて思ったりすることがありますですけどね。
本当ですね。また、あの、夢と同じでね、こう、脳が勝手に作った画像を見てるの、見てるとか、あの、うちのおばあさんもそんなことよく言ってましたけどね。はい、まあ、見えないものとか、見たことがないものとか、また経験したことのない、未知の世界っていうと怖いって感じるじゃないですか、でも本当はあのこう自分が現実をこうなんか脳で作り出しているものだったりするかもしれないし、本来自分が今まで経験したものだけしか 見れてない可能性もある、あったりとかね、また見ている現実が実は夢だったりとか、あの、胡蝶の夢っていうんですか。
なるほど、なるほど。
うん、まあ、昔、テレビなどなかった時代とかは、そういう不思議なことも、こう、年配の人からいろんなお話聞いたり、
ね、
また、うん、地域の人からいろんな言い伝えがあったりとか、
はいはいはいはい、
あの、これってね、なんか、動物に対しての、そう、この間の妖怪の話じゃないけど、
うん、
近しい人に優しくねとか、困ってる人に助けてあげてねとか、そういう、それこそこう見えないものに心配りをしないといけないというのはメッセージのこもったが、もうあったりとか、戒めだったりとか、うん、まあ今そこの写真にあるからこれが証拠ですとか、映像に映ってるから認めるでしょとか、そういうことが今多いですけれども、う
ん、はいはいはい、
でも後から考えてみると、あれはやっぱり不思議だったわってこと多いじゃないですかね。
ね、うん、はい、
だからそういうほんわかしたことが許されるっていうかね、まあ、おばあちゃんが話してたこと、まあ、ちょっと盛られてるけど本当は分からへんけれども、まあ、そういうことがあるんだねっていうふうな、こう緩いっていうかな、
あ、
こういう大事かもしれませんね。
いいですね、緩い話、うん、まあ、冒頭でミサップがあの昔のね友達と最近あのよく話してるっていうお話されてますけど、そういう昔の友達とね、話してたらそういうなんか不思議なほんわかしたね、ゆるい話になる
まあ、ね、
ことが多いかもしれませんね。
うん、そうですね。まあ、あの、私も経験した、体験したことない不思議なこといっぱいありますけれども、うん、こういう見えない世界って怖がるよりも、そういう世界もあるっていうふうに認めて、
はい、
まあ、助けてもらったことには、教えてくれてありがとうとか、あの、例えば車でね、ちょっと事故しそうになったけど、助けてもらったなとか、あの、あるでしょ、まあ、そういうのね。
ありますね。
あの、あ、助けてもらったりな。うちの母はよく言いますけど、
はい、
あの、誰かが教えてくれたんかなっていうよりも、ありがとうってこう素直に言うとか、そういうふうにあの見えないものへの配慮っていうか、そういうのがあればいいかもしれませんね。
ねえ、ミサップがいつもね、あの自分のこうポリシーでね、 言ってることがそのことだと思いますけども、本当に自然の、まあ触れ合うことで、今日健康コーナーでもお話しましたけれども、うん、自然と触れ合っててもね、いろんな不思議なことがあると思うんですよね。そうですね、昨日その音もね、よくよく聞いてみると、ミサップ前言ってました、木同士が会話する言ってたでしょ。
そうなんですよ。
ですからね、自然の音とかいうのもね、非常に不思議なこともあると思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
小鳥のさえずりとか、うん、まあ、鳥の声もね、いろいろ聞いてたらね、なんか不思議なね、音を感じることがあるんですけどね。
全部なんか伝えようとしてるから、
はい、
例えばカラスがパンチを抱いてくるときとかね、まあ、その声もわかる。
お腹減っててね。そう。
わかるんですよね。
はい、
うん、別にこれが、ご飯ちょうだいって言ってるわけじゃないんやけど、ああ言ってるわって分かるっていうか、
はいはいはい、
そういうことやと思うんですよね。
それも不思議なことですけどね。
まあ、はい、人間とどうしてもそういうことありますからね。
はい、
はい、それでは岡本美沙のラフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組の感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でもご紹介させていただきます。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、最近ちょっとね、ブログも更新してますからね、
はい、
アクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美沙と
ジョスでした。
さて、明日からも2月頑張っていきましょう。
そうですね、頑張っていきましょう。
はい、それでは来週もこの時間に
Love for all things, all things.